はい。
はいはい。
はい。ということで、
うん。
早瀬。
はい。
そして、マロさんと。
うん。
ね。
うん。
まあ、やったわけですけれども。はいはい。
うんうん、
マロさんの話は、あれですね。
うん。
また、伝説に残る回と。
本
当やりそうなね。
うん。
今回でもちゃんと、
そうそう。
まとまってたね。
よかった。
そうでしょ。
まとまってた。うん。うん、
噛むね。
うん。
やっと学習したな、っていうね、うん、ところ。
3度目の正直よ。学習能力はあるんだよ。
うん。
あったね。
うん、
まあちょっとね、結構バラバラなんで、今回の話の、うん、ほうほう超能力。
はい。で、株。
株、うん。もう、まとまりは全くないんで、
まあまあ
ね、僕もちょっと好きにやらせていただこうかなと思うんですけれども、今回はね、うん、僕のよくやる企画というか、
うん、
でいこうかなと思っております。
はい
はい、じゃあいきますね。はい、岸本誠の陰謀論俺に聞け。はい。
ほいほい。
ということで、
うん、
ちょっとお久しぶりになりますけどね、
はい、
この企画。
うん、
まあ、僕が、
うん
岸本が気になるこう陰謀論をね、うん、まあ普通にちょっと話すというような感じの、うん話なんですけど、話というか企画なんですけれどもね。うん、今回は、
何ですか？
日本では、
うん、
ほとんど知られていない、
うん、
まあ、情報というか、
うん、
あまり日本では言われなかった、
うん、
触れられなかった、まあ、アメリカの、
うん、
まあ、軍事にまつわる、情報を話そうかなと思っておりまして、
うん
はい、で、それの、まあ、タイトルというかですね、うん、がありまして、
はい、
それがジェイド・ヘルムっていう言葉なんですけれども、
うん
うん、
ジェイド・ヘルム、マロさん聞いたことあります？
ジェイド・ヘルム、
うん、なんかね、ファイナルファンタジーの敵とかでいそうだけど、う
ん、そうね、なんかすげえ強い剣みたいだよね。
剣じゃないし、ヘルムなんだ
から被る方だよね、どっちかっていうと、
ね、ああ、そっかそっか、
うん、
まあまあでもまあまあそういう、
あ、そっか、ヘルメット、うん、あ、そっかそっかそっか、バイクはね、
うん、
これね、まあどんなものか多分イメージできないと思うんですけども、そ
う
そ
う
そ
う、
これね、人類史上最大級の軍事演習、
うん
じゃないかって言われていまして、
うん、
軍事演習と分かる意味、軍隊とかが、
うん、
実際に戦車を走らせたりとか、
うん、
そのなんか有事に備えて訓練したりみたいなことを、
はいはい、自衛隊みたいな、
あ、そう、自衛隊、うん、日本でいう自衛隊の、うん
はいはい、
まあ、練習風景を見せるみたいな、うん、あるじゃん、消防署のさ、消防員が、
うんう
ん、なんか登るやつやったりとか、うん、ホース巻いたりするのをやったりとか、まあ自衛隊もやってるんだけど、戦車本当に撃ったりとか、
うん
うん、っていう、まあ軍事演習って言われる、
うん、
まあ軍隊がやる、なんていうのだろう、まあまあ軍隊のこういう練習を普段やってますよみたいな、こう皆さんに知ってもらうみたいなのがあるんですけども、
うん
はいはい、まあそれの、名前が、
うん、
まあジェイド・ヘルムと言われているんですけども、日本ではあんまりほとんどニュースにもなっていないし、うん、ほとんど情報として出ていないようなものなんですよ。
うん、
で、まあこれだけさっき言ったように人類史上最大級の軍事演習って言われているんですけど、
うん、
その規模のものがなぜニュースとして日本に入ってこないのかっていうこととか、っていうことがまず気になるなっていうところなんですけども、うん、これすごい報道規制が実は敷かれていて、
うんうん、
ほとんどの情報を、まあ、出すなと、
うん、
この軍事演習に関することを、まあ、言うなっていうのをメディアにほとんど通達していて、
うん、
取材に来てもそれを発表することを許されないっていうのが、
うん、
ジェイド・ヘルムっていう軍事演習なんですよ、
うん、
で、まあ、アメリカ政府が公式に発表していてやっていること自体は認めていると、
うん、
でその規模どれくらいのものかっていうと、
はいはい、
うん、
テキサスとかカリフォルニア州とか、
うん、
全米7州、7個の州にわたって、期間2ヶ月とかかけてやる軍事演習。
うん、
こんなのまずないんですよ、普通は。
うんうん、
まあ、日本で言ったらさ、2、3日、この日からこの日までとか撮って、
うん、
そこでみんなに見せたりとかっていうのはあるんですけど、うん、公開っていうのはあるんですけど、うんはいはい、これをこんな7州、もう全米7州にまたがってやるなんてことはまずないと、
うん、
これじゃあ何のためにやってんのかっていうのが気になるんですけど、うん、基本的には報道規制で、
うん、
まああんまり内容も教えないと、
うん、
でどういう、軍事演習してんのかも、
うん、
まあほとんど、謎に包まれたままと、うん、ただまあやっぱりこれだけ大規模だと隠しきれるものではないから、
はい、
まあいわゆるね何一般の方のツイッターとかあとまあそういう記者とかも、
うん、
まあまあやっぱり 見れるところが出てくると、
うんうん、
で、まあ、それの情報をこうつなぎ合わせていくと、うん、いろんな情報が集まって、
う
ん、多分アメリカ中の最強の兵士が集まっていると、
うん、
でもう対テロ対策のための、うんもう人たちとかもう言ったらその国のトップレベルの兵士とかも集まっているんじゃないかと、うん、この、ジェイドヘルムに、
はい、
これ普通の演習だったらちょっと考えられない規模なんですよ、うん、だってなんかあった時大変じゃん、
うん
うん、その期間中にだけども、まあそれの時に全米のトップレベルの人たちをもう集めているとただの演習にしてはちょっとあまりに規模がでかすぎるんじゃないかってことで、うん、まあみんなこれなんかおかしくねえかっていうことで、うん、そっからちょっといろんな噂が飛び交うようになったんですよ。で、うん、一個すごいこのジェイドヘルム期間中に何個か、
うん、
あの不思議なことが起こっていて、
ほうほう、
それに一つが大規模な停電が起きてるんですよ、
う
ん、カリフォルニア州のジェイドヘルム期間に一般住宅だけでなく信号まで止まるほどの大規模な停電が発生と、で復旧に3日間もかかって、しかも携帯電話も不通になったと、
うん、
で同時期にそんなに各地で携帯電話が長時間不通になったっていう、報告も出ていると。だから停電と、まあ、通話ができないような状況になっているっていうのは、
うん、
これはおかしくねえかっていうことになっていて、その原因もよくわからないと、っていうことはこれまあ軍のそのジェイドヘルムでわざとやってるんじゃないかっていうふうに考えられるんですよ。でなんでわざとやるかっていうと、その例えばパニックになるようなテロが起きた時にそのデータを取るためにわざわざやっていたとか、まあこのジェイドヘルム自体が全く何をやってるかがわからないから、
うん、
まあそういうふうな話が出てきちゃったりするんですよ。でもう一個すごい気になるのが、
うん、
大型スーパーあるでしょ、うん、いわゆる日本にもいっぱいあるじゃないですか。
ま
あ、ちょっ
と
そうそうそう。まあ、多分そういう規模よりもっと大きいんだけど、アメリカだから。
コストコみたいな。
う
ん、
そうそう、はいはい、コストコレベル。そうだね、
うん。
ぐらいの大型スーパーが、さっき言った州の中で、はい、なんかバンバン閉店というか、
うん、
貸し切られちゃうんですよ。
変ですね。
で、なんでっていう、うん、食料のため確保とかなのかなとか思うけど、うん、そうじゃなくて、うん、そこにある陳列していたものとか全てをなくして取っ払って、
うん、
要はなんていうの、空間だけにした
と、広いね、
広いただの空間にした
と、体育館みたいな、
そうそう、
うん、
でこれがまあ明らかにおかしいと、その演習に使うものとしてなんでこんなものが作られるんだっていう、
うん、
大型スーパーどんどんなくなっていくんだよ、うん、その期間の間、これはおかしいぞってことでいろいろな人がこうね意見していったら、
うん、
これはもしかしたら強制収容所の代わりとして作ったんじゃないかと、
うん、
だからその大型スーパーに今後強制収容するための、
うん、
まあ、軍事演習が入ってるんじゃないかと、
うん、
でこれ一般市民これね、あの拘束して実際に何人かその捕らえられてるみたいな噂も出てきていて、
うん、
結構このジェイドヘルムが複数の兵士を使って、
うん、
まあ、護送していると、一般市民、うん、で、これなぜ、何のために一般市民をじゃあ護送するような状況があるんだと、
うん、
テロリストならまだしも、
うん、
他のね国の戦争とかな、
うん、
自国の市民をなんでその拘束しなきゃいけないんだっていうところになるんだけど、
うん、
それが実は人口削減計画につながっているんじゃないかと、
うん、
要はあの地球のね人口今70億とかいるんだけど、うん、まあ、それを最終的に5億人に減らすための、
うん、
そういう、そう、削減計画っていうのが、う 今裏では進んでいるんじゃないかと、
うん、なんで減らすの。
これね、まあいろいろな説あるんだけど、
うん、
このなそう今言ったなんでってところがあるね、
うん
うん、ちょっとその面白いものに予言されているっていうのがあって、
う
ん、
それがジョージアガイドストーンっていうやつなんですけども、
うん、
すごい、でっかい石板、厚さ40センチ、
うん、
高さ6メートルの石板があるんですよ、
うん
うん、でその石板に、まあ5枚あるんだけど、1枚1枚にその名前、内容がいろいろ書いてある、
うんうん、
要はあのさワンピースでいうポーネグリフとかあるじゃん。わかる？わかんない。
わかんない。
あの、古代のことをこう書かれているみたいなやつ、予言のやつとかって、あれとイメージしてくれればいいんだけども、あれが、ま、1980年に建設されていると。で、その、ジョージアガイドストーンには、ま、その、いくつかの内容が書かれているんだけども、その内容っていうのに、入っているのが、さっき言った 人口削減計画の内容ではないかっていうことが書いてあると。で、まあ、10個のガイドラインって言われていて、まあ、10個内容が書いてあるんだけど、その1個目、
うん、
大自然と永遠に共存し人類は5億人以下を維持するっていうのが書かれていると。で、まあ、他にも、健康性と多様性の向上で再生を知性のうちに導くとか、うん、まあ、いろいろちょっと難しい話がいっぱい10個書かれていて、
うん、
で最後に地球のがんにならない、
うん、
自然のための余地を残すことと、
うん、
いうのが書いてあると、
うん、
要は、まあ、人間が地球のがんにならないように、うん、自然のためにこう減らしていこうみたいなことだと捉えられるような内容があると。で、うん、1個目はもう具体的に人類は5億人以下を維持しなきゃいけないと言ってるわけですよ、
うん、
ということで、まあ、このガイドストーンに書かれていることを実行しようとしているんじゃないかっていうふうに言えるんですよ、
うん、
でこのガイドストーンちょっと怖いのは8つの言葉で書かれていて、
うん、
言葉が英語、スペイン語、スワヒリ語、ヒンディー語、ヘブライ語、アラビア語、中国語、ロシア語と、
うん、
8つの言語で書かれているんだけども、
うん、
これまあ主要な国の言葉っちゃ言葉なんですけど、うん、日本は入ってないんですね、ここに、
うんうん、
ってことはもしかしたら日本はこの石板に書かれているものに入っていない、最初から計算に入っていないかもしれない、うん、要はもう消されるうちの一つの国なのかもしれないとも取れるし、逆にここにある言葉の語源の人がほとんどだから、この人たちを減らせば、
なるほど、
まあ、人口は5億人ぐらいまで減らせるんじゃないかとかっていうふうにも捉えられるっていうね、うん、結構不思議なガイドストーンっていうのがあって、でこれがまあ、アメリカにあるんですけど、
うん、
じゃあこれ誰が作ったのかっていうところなんですけども、
うん、
何のために、
うん、
これがもしかしたらですけどバラ十字団っていう、
うん、
まあ、秘密結社みたいのがあるんですよ、うん、まあ、いわゆるフリーメイソンとかわかる、
うん、
フリーメイソンとかと並ぶような、昔からヨーロッパからあるバラ十字団っていう、
うん、
秘密結社が実は作ってんじゃないかとは言われている、うん、けど実際はこれ誰が作ったか何のために作ったかっていうのは謎のまんまなんですよ、うん、だからまあ、それを予想するしかないんですけど、その言っている内容、人口削減みたいな内容っていうのはもうバラ十字団とかも、まあ、言っているような内容とちょっと似てきているっていうことで、うん、まあ、その辺がやったんじゃないかと。で、まあ、萎縮職人のフリーメイソンももしかしたら関わってるんじゃないかとかっていうことも言われていると、
うん、
だからこういうね、まあ、ガイドストーンから紐解いていくと、このジェイドヘルムっていう計画自体の、
うん、
まあ、大雑把な内容を概要はつかめるかもしれないっていう話なんですよ。
うん、
でこれね、まあ怖いのはやっぱだからすごい日本に情報が全く入ってこないってところが怖いっていうところ、うん、で、これ結構な 規模でやられてるのに、ほとんどネットでも、まあ、あんまり情報自体は流れていないと、報道規制があって、こんな大規模なことを日本人は知らずにずっとやられ続けているっていうことがまず一番怖いっていうね。で、もうなんか起こった時にはもうに日本はもう遅いよね、多分。何も知らないでその状況に当たっちゃうからっていうね。で、これちょっと実はですね、僕日本でももしかしたらやられてるかもしれないなっていうのがあって、
はいはい、
日本のね、ある場所は、一般の人が立ち入り禁止の場所があって、で、それが、まあ、日本で一番でっかい砂丘なんですよ。
鳥取？
って思うでしょ。鳥取砂丘って日本で一番じゃないんですよ。日本最大の砂丘っていうのは、実は青森県にあるんですよ。これはね、あんまり知られてない。てか、みんな大体そう思うんだけど、鳥取砂丘だろうなって思うんだけど、これね、青森県に、実は日本一の最大の砂丘ってあって、それが猿ヶ森砂丘ってとこなんだけど、これね、さっき言ったように、一般公開されていなくて、一般人は入れないから、ほとんどの人が知らないんだけど、じゃあここで何やられているかっていうと、さっき言った軍事演習的なことが行われていると。で、戦車とかの弾道をね、見る、なんかそういう実験やったりとか、結構危険なこともいっぱいやってるらしいから、まあ、ここにはほとんど人が入れないようになっていると。でね、これ俺何回か実は取材申し込んだことがあって、一回もやっぱり通ったことがない。
まあそうですよね。
から、やっぱり一般の人はそう入れないようにしているっていうことでなんかあんのかなとは思える。っていう意味で、このジェイドヘルムっていう軍事演習、まあ隠されてますけど、日本でももしかしたらいろんなところでやられているかもしれないと。っていうような、まあ陰謀論でね、人口削減のもう作戦は実は近いところまで来ていて、もしかしたらその、軍事演習とかはもういろんなところでやられているけど情報が入らないようにできているかもしれないという、まあお話でございます。
面白い。
ジェイドヘルムとガイドストーン、ジョージアガイドストーンがつながりでもこれもしかしたらないんじゃないかと思うかもしれないけど、実はあるつながりがあって、ガイドストーンっていうのは火事の石じゃないですか、ガイドが火事、ストーンが石なんですよ。
火事って
火事の石、
船の火事、ね、
船の火事、火事の石で、ジェイドヘルムっていうのもある言葉でジェイドが石でヘルムが火事って意味なんですよ。だから逆にしてるだけなんですよ。ガイドストーンを逆にしてジェイドヘルムってつけてるだけなんですよ。だから意味がないとも、意味がないというか、関係がないとも言い切れないっていうような、
そのタイトル自体が
そうそうそうそう、
そのこと指してるかもみたいなね、
自体ももしかしたらそのジョージアガイドストーンに向けたというか、まあ5億人に削減するようなやっぱり
関係
になるんじゃないかって話もあるので、だからね、まあ一概にいやいやそんな都市伝説嘘だよなんていうのはちょっと言い切れないような話なんですよね、これ。
そう、まあ実際やってるのは認めてるから、アメリカ政府も。
街中で普通に戦闘機飛ばしたりするんですよね。
そうそう、戦車も普通に通ってたりとかするし、
そう
あとね、まあそのこれはこっからだいぶ都市伝説だけど、そのさっき言った強制収容所のために作ってる施設みたいな、スーパーを元にしたところとかの地下にはもう地下道が作られていて、そこがつながっていて。まあ、なんか緊急時に、いろんなところとつながれるように作られているみたいな話もあったりするから、だから日本でもしこんなようなことが起こり始めたら、もうなんかが始まるすぐ直前なのかもしれないなっていうのは思うよね。
確かに
そうなんですよ。
まあ、だから一概に陰謀論で片付けるにはちょっとね、大規模だし、面白いかな
って言葉遊びもなってるし、なんかあるんじゃないかなと思いますけどね。
っていうね、まあちょっと、いわゆる陰謀論の中では結構面白いやつなんで、 今後もあるっぽいんですよ。ジェイドヘルムって何回かやってるらしいんで、去年のがね、そう有名なんですけど、まあ、またもしかしたら今年もどっかであるかもしれないし、もうやってるのかもしれないし、
ね、情報を公開してないっていうのがすごいね。
そう
そう、
そうなんですよね。
いや、この前さ、浅草自衛隊に、あの、なんか一般客も入れるみたいな。あ、
駐屯地？
そうそう、があって、俺興味があるから、入ったの。で、あの、まあ仕切られてはなくて、全然もうテントがいっぱい建てられてて、戦車も動いてるし、だけど、なんて境目があるのか、一歩前に出ると電波が
入らないんだよね。入らないっていうね。
あ、携帯電話ね。
そう。うん、って思って、そう。その入ったり入んなかったりが、
遊ぶなよ。
不思議で。
こっから雨みたいな。
そうそう。あ、なんか
まあでも妨害電波とかあるかもね、普通に。
そういうので、なんか、なんかやましいことは、
ね、まあ国家機密があるからね、まあ、ね、あの一般の人は入っちゃいけないスペースいっぱいあると思う。
そうだよね、いやちょっとあるかもな、
なんかあの、まあ、ある記者がそういうとこに入って、そのネットが繋がらない時代じゃなくて、iPhone ごとぶっ壊れて動かなくなったって話もあるんで、もしかしたら、あの、起動させない方がいいかもしれない。電源つけない方がいいかもしれない。
あ、なるほどね。
そう、マジでもう動かなくなるというか、もうデータも全部飛ぶんですって。
でも、ちょっとね、最近おかしいのよ。
あ、おかしくなったんですか？
あそこ行ってない？
そこ行っていない。
それはなんかあるかもね、マジで。
マジでぶっ飛ぶんで。
あ、そう、
うん。気をつけた方がいいですよ。
その
人の家族の写真全部消えたって言ってましたもん。
わあ、思い出。
そう、思い出がね、
思い出
全部消えるんですよ。なんで気をつけた方がいいですよ。
まあでも結構いろんなね、電波使うような兵器とか、
うん、
あの施設も多いから、軍事、
うん、
だからその辺はね、
行ったことありますけど、あのクソでけえアンテナ怖いっすよね。
ね、うん、それこそさ、
はい、
ハープじゃないけどさ、ああいうのがいっぱいあるとちょっと怖いよね。
ちょっとゾクッとするんですよね、クソでけえアンテナ見ると、はい、
PPS、
PPS？
PPS？
BS アンテナのでっかいやつでしょ。
あ、まあまあそう、
まあ、そうですけど。
そんなやつね、うん、あるある。
例えば分かんないから、BS だし。
はいはいはい、PPS で聞いたことないの。あるんですか、そんなのが。
BS。
BS のアンテナ、BPS っていうの。
いや、噛んだだけ。BS を噛んだだけで。
BS 噛んだら一文字増えるんですか？
BPS。これ言っていいかなって躊躇しちゃったら噛んじゃった。
そうなんですね。
そうそう、BS アンテナ。
BS アンテナ。そう、でもそんなんですよ。それごっついやつですよ。
そう。
めちゃめちゃ動くんですよね、早くて。
危ないね、それは。
なかなか怖いんですよ。
そう、青森ね、あとね、そのエシュロンって言われてるね。
ああ、はいはい。
エシュロン？
うん、あのね、盗聴とかができるような、すごい施設も実はあるって言われてて。結構だから青森って軍事施設もあるし、結構日本のね、そうい
う
やばいのがもしかしたらあるかもしれないって言われてる。
あ、だからテレビの視聴率をなんかね、どっか、あ、これダメだな。
視聴率
なんか
データ、
データをさ、なんか
各家庭にとかってやつ、
そうで、なんかどっかの家庭で視聴率だけ見る、
うん、
測れる装置がね、
専門に作ってもらって、うん、ギャラめっちゃいいって言うもんね。
タオル投げ込んでからもパンチ打つなよ。
もう負けだから。
自分でタオル投げ込んでおいてパンチ打つなよ、投げ込んだ後に。
ダメだったね。敗北だ、敗北。
まあまあ、まあでもちょっとね、そういう俺らが思ってないところでも意外といろんなことが進んでて、
もしかしたら近くにね、
なんか
忍び寄ってるかもしれないですよね。
もうそうです。
怖い、
怖いっすよ。なかなか面白かった。でもジェイドヘルム、ジョージアガイドストーン、
怖いよね。
今日キンキンの話ですもんね。
うん、キンキン。え、どういうこと？
え、キンキンって言いません？近い話なの。キンキン、キンキンの話ですもんね。誰が俺相川金也のこと言うんだよ。なんでキンキンって呼ばないよ、俺。
いやいや、なんか、え、なんでな、なんで急に言ったんだろうな。
いや、キンキンの話ですからね。で、これからもなんか話が続きそうで面白いですね、と。なんで相川金也俺言うの。キンキンって言わないですよ、俺。
ケロンパさん。
うん、ケロンパ言わないですよ、俺。キンキン言わないですよ。はい。
失礼、失礼。はい。 ということで、はい、じゃあ、陰謀論終わります、はい、ありがとうございました。